皆さんこんにちは。IGPI がお届けいたします。Beyond Facts and Logic の時間でございます。本日は前回に引き続き、生成系 AI のビジネスでの実装について、上田さんにお話をお伺いいたします。お相手は IGPI の塩野でございます。それでは上田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、IGPI ビジネスアナリティクス&インテリジェンスの上田と申します。本日はよろしくお願いいたします。
前回の内容から少し話を広げますが、生成系 AI で画像を認識させて新しいものを作らせる、または画像を複数入れて組み合わせてなど、いろいろな使い方が出てくると思いますが、今後の画像生成 AI の使いどころについてはどうお考えでしょうか。
はい、画像生成 AI は今、もうクリエイティブなところ、広告の、画像を作ったりとか、資料の、画像を作ったりとかっていうところは、もうすでに使われていると思います。ゲーム会社とかもそうですね。で、なかなか、これ、私も考えてみたんですけれども、普段の業務、例えば我々のコンサルティング業務で画像を使うことって、実はほぼないですよね。その絵を描いてるとは言っても、その構造を描いてるみたいな感じで、チャートとか。で、そのクリエイティブなその画像を作るってところがなかなかなく、まあ、我々がまあ相当左脳ベースで、左脳に対して最適化した、された形で業務が進化しているようなことを改めて感じました。なので、その今のところはその一部のところで画像は使えるんですけれども、まあ、GPT のようにその莫大なその活用範囲があるというと、そうではないかもしれません。ただ私使ってみて、自分で使ってみて思ったんですけれども、クリエイティブじゃない人が、私のような、そのクリエイティブごっこをすることによって、結構その脳がほぐれるというか、右脳が活性化するような感じはしました。実際に自分で文章を書いた後に、そのイメージ図っていうのを作ってみて、でそれを見てもう一回文章を考えると、また違ったことが生まれたりとかってこともありましたので、ちょっと今まであまりに左脳に振りすぎてたなっていう、まあ、反省も込めて使ってみることはあります。
ロジカルなアウトプットというのを求められるような、経営企画コンサルティングより、もう少し広く考えますと、じゃあその実際の画像であったり、平たく言うと絵コンテみたいなものを多用するクリエイティブの現場ですと、一旦お客さんが、言葉で言ったこと、自然言語で言ったことですね、言葉で言ったことっていうのを、そういうお話ですかと。じゃあちょっと1週間後にいくつか絵を持ってきますよと言ってた場面があったと思うんですけども、それがもう言ってるそばから一旦ラフ絵を出せるというか、言葉で言ったことも絵で出して、こういう感じっていうのをフィードバックいただけるとか、そんなことは結構もう聞きますね。
おっしゃる通りですね。例えば建築現場とかで最初にかなりラフな、もう設計図前のイメージを固めるってこともあるんですけれども、なんかこの灯台のような感じでとか、灯台って言ってもいくらたくさんありますよねと、こんな感じですかっていうところをこう複数出して、最初にこう絞り込むことによって、その営業プロセス短くするっていうところはあると思います。
そうしますと、今度はプログラミングの世界で、今実際じゃ例えば何らかのロジックをプロンプトで指示出して入れて、Python で吐き出させてっていうと、本当にちゃんと出てきますけれども、で、動くときと動かないときがあるというか、そういう感じかなと見てますが、そういう生成系 AI とプログラミングの関係、そして今後のプログラマーの関係ってどういうふうになっていくとお考えですか？
そうですね。プログラマーはかなり、人数がいらなくなるかもしれない。トップの方は別ですけれども、ちょっとしたことにエンジニアを頼らないとできなかったってことが、かなり自動化されるようになると思います。で、一貫その、言葉で指示をして、例えばその SQL だったら、こんなデータからこういう条件で、こういう出力をしてほしいんだけどっていう言葉を伝えることで、それを全部こう書いてくれて取り出す。ということができるようになります。今までシステム会社に頼んで、その当社のデータベースはそっちの方しか扱えないから、そこに頼んでプロンプト書いてもらってっていうので、2、3週間かかってたようなことが1日でできるとかっていうことは大いにあると思います。で、一方でやっぱり複雑なそのプログラミング、 こういう処理をして、こういう処理をして、こういう処理してっていうのをそれぞれきちんとつなげて長いものを書くっていうところはまだまだこの難しいのかなという印象で、その場合はその一つ一つの、オブジェクトを区切って、でそこをまあ作るっていうのはあるんですけども、全体統制の形でやっぱりここはプログラマーの経験っていうのはまだ生きるところなのかなと思ってます。
その全体を見るであったり、まあ、アーキテクチャをデザインするみたいな大きめの話っていうのはまだまだやっぱり人間が生き残るんですかね。
はい、おっしゃる通りですね。先ほどGPT のできることで縮める、構造化できるというふうに申し上げたんですけれども、やっぱりですね、まあ、そのいまいちというかありきたりなものとか、今回の文脈はそうじゃないんだよねって切りをすることがあります。最初の切りをしてあげるところが人間の大事な仕事で、その後詳細化はいくらでもやってくれるので、まず大枠をどういうふうに抑えるかというところは今のところかもしれませんけれども、人間にはまだ残っている仕事だと思います。
なるほど。そうしますと逆にそのパーツパーツのところは割と、じゃあ、AI の方にコードを書かせて出てきたものっていうのは今後本当に実装される可能性があるという感じですかね。
はい、あると思います。
なるほど。そうですよね、まあ、本当に大きな SIR の仕事じゃなくても、ちょっとこう条件設定して SQL を叩くみたいな話の時に、それをなんか日本語でできたら楽ですもんね。
おっしゃる通りですね。自然言語でプログラミングするとおっしゃってる方もいますけど、まさにそういう感覚で、言葉をこういうふうに組み合わせたらこういうふうに返してくれるっていうので、一般プログラミングができない方でも全然使えるレベルになってると思います。
そうしますと、やっぱりそのプログラミングするみたいのは、逆にそのコードは書けないけども、まあ、ロジカルな条件設定ができるとか構造化ができるみたいな人をの何ですかね、活動活躍余地っていうのは逆に増えるんですかね。
はい、増えると思いますね。一つ一つの作業を人に任せるっていうところは、まあ、なかなかこう手間がかかって、そのちゃんと指示出ししてそのまま通りに出てこなかったというのはあると思いますけれども、同じ指示出しの手間ですぐ結果が返ってきますと。でパーツを組み合わせることによって仕事のスピードがどんどんどんどん上がってきますので、そういったその構造化ができる人、指示出しができる人、組み合わせられる人っていうのは非常に活躍できる場が増えると思います。
なるほどですね。ありがとうございます。最後に今日この収録は2023年の5月なんですけれども、例えばじゃあこれがもう今チャット GPT をいろんな人が使ってみて、これはすごいぞと、これちょっと一つ二つ段階が変わったぞというのを AI に詳しい人も詳しくない人も、まあ、みんなおっしゃってるという状況だと思うんですけれども、例えば3年後にこのオフィスでの仕事の仕方というか、オフィスというか、まあ、皆さんの仕事の仕方みたいなのがどんな感じになってるってお考えですか？
そうですね、まずその今の GPT が4になるとパラメータ数が100兆個と、まだ公表はされてないんですけど、そういうふうに推定されていて、これがすでに人間のシナプスの数と同じであるということになってます。もう人間のレベルに来ました。で3年後データ量がどこまで増えるかっていうのはちょっとわからないです。まあ、確実にそれより上に行くということで、まあ、そのちょっと SF 的な話かもしれませんけれども、今までその人間がこういうことをすればいいなって思ってた以上のことを考えつく可能性があってですね、実はここで一気にその先が見えなくなっているんじゃないかなという、私は試験は持ってます。で確かにその効率化されて、そのみんながその家でいろんな作業も自動化してくれるので、家でちょちょっと指示出しをして最終的な確認だけをしてっていう時代が来るっていうのもあると思うんですけれども、それ以上にこれも本当に抽象的で申し訳ないんですけれども、この人間複雑化の歴史があって、物質から始まって、すみません、ちょっと大きな話、物質から始まって生物になって、でそれが人間になる、どんどんどんどん複雑化してきたその世界の歴史があると思うんですけれども、その人間が作り出し生み出した情報を食った AI がさらにそれを複雑化させた、より高次のものになっていくのがこの先の時代なのかなと思っていて、なかなかすみません、結論を言うと、なかなかこの先を見通しづらい、人間にはひょっとしたら想像できないことも起きるんじゃないかなみたいなことを思っています。
なるほどですね。もう我々の想像を超えたようなことを、まあ、AI 同士で作り出してしまうかもしれないですね。AI 同士の会話によって、 なるほど。まあ、でもあれですね、これまでお話しいただいたように、結構すぐにビジネスの現場で応用できそうなことも増えていると思いますし、逆に人間がそのビジネスモデルだったりとか、バリューチェーンであったりとか、そのビジネスの戦略部分をしっかり考えて、それ以外の、ある種の付帯していた雑用というか、そこの部分はまあ AI にやってもらってというように、結構戦略にフォーカスすることをさえもできるかもしれないですね。
はい、おっしゃる通りですね。とにかくその大枠を作るっていうところが今のところ人間に残された大きな仕事だと思いますので、そこがにフォーカスしていくっていうことになる。あとは最終的な結果のチェック、フィードバックですね、というところが残ると思います。
はい、今回上田さんがデータサイエンスであったり AI をビジネスの現場に実装していく、その実装のもう本当に何ですかね、ノウハウを公開した本を書かれたとお伺いしてるんですけども、ぜひちょっとその本の、タイトルと、内容について教えていただければと思います。
ありがとうございます。5月24日にですね、タイトルが実務担当者のためのビジネスプロセス DX 実装ガイドブック、すごい長いですよね、という
長
名
いですね。
前で、
はい。
めちゃくちゃ長いんですけども、まあ、ビジネスプロセス DX の本が出ますと。先ほど業務っていうのは、インプットと処理とアウトプットの連続だというお話をして、で、それをまあ、まずその GPT を入れる前にそれを再設計しなきゃいけないよねっていうのが重要になると思うんですけれども、じゃあその GPT を入れるために、 GPT とかのその AI を入れるために、今の会社のビジネスプロセスをどういうふうに設計すべきかっていうところの具体っていうのは非常に、まあ、難しいというか、まあ、泥臭いところも含めてですね、なかなか力量、力を入れてやらなきゃいけないところでございまして、でそこの、勘どころとか実際のアウトプットとかっていうのをかなり詳しく書かせていただいている本になります。ぜひですね、ビジネスプロセスの再設計と、あとはその後の AI の使いどころとか、こういうふうなところを気をつけた方がいいっていうのも書いてますので、そこの参考に、していただけますと大変嬉しいです。
なるほど。だいぶ細かいところまで書かれているところですね。
はい。
はい。ありがとうございます。いろいろとお話をお伺いしてまいりましたけども、上田さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
IGPI がお届けしております、Beyond Facts and Logic をお聞きいただきありがとうございました。今後ともいろいろトピックについてお話しさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。